はい、今日は創世記の26章の1節から33節、神様とつながる、で、アンテナと二人三脚という副題をつけました。創世記を学んでまいりましたが、神様は私たち人間を作るときに、皆さん何とおっしゃいましたでしょうか。こうおっしゃいましたね。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。こうおっしゃいました。で、なぜそうおっしゃったかと言いますと、神様と私たち人間とが関係を持てるように作られたということなんですね。例えて言いますならば、神様は私たち一人一人に神のアンテナをつけてくださっているということなんです。皆さんのそのアンテナを神様の方に向けるんですね。その前に自分にそういうアンテナがついてるっていうのに気づかされなければなりません。多くの人はそれに気づいてないんですね。で、キリスト教に入ると言われると、何か自分でそういう新たにアンテナをつけてクリスチャンにならないといけない、そう思ってしまうんですね。で、それで一生懸命するんですけど、なかなかうまくいかないから、ああ、もう私はちょっとキリスト教無理ですっていうふうになってしまうんですけども、そうじゃないんですよ。それはちょっと誤解でして、もうすでにアンテナあるんです。それにまず気づいていただいて、で、それを神様の方に向ければいいんですね。我々のに型取り、我々に似せて人を作ろうとおっしゃった神様がそうしてくださってるわけです。それからもう一つ例えますならば、神様は私たちとどんな関係を持ちたいかと言いますと、この地上で私たちと二人三脚で歩みたい、そう願っておられるということです。二人三脚という関係ですね。例えば、皆さん、二人三脚は片方の足を、二人の片方の足を結びますね。で、それぞれ片方の足に残しておきますね。私たちの片方の足はまずこの大地に、このようにしっかりと立ってます。よく、信仰を持ったら、なんかもう両足とも神様の方に 向けないといけないと思いがちなんですけども、それも誤解なんですね。いえ、違います。片足はしっかりもうこの世の中に、まあ、どっぷり浸かると言いますか、この世の中にこの大地にしっかり立たないと二人三脚にならないんですね。で、ですからその片足には弱さっていうのは当然あります。今日読んでいただきましたイサクさん、彼もこのアブラハムの信仰は神様とにアンテナをいつも向けて、で、神様と二人三脚で歩む、そういう信仰だったんですね。それを受け継ぎまして、二人三脚で、歩みますけども、このイサクさんがゲラールの人々を恐れましてですね、妻のリベカを妹だと嘘をつくんですね。で、まあ、世の中を渡るのには多少の嘘は必要だと、まあ、そういうふうな認識だったんでしょうか。それと、まあ、恐ろしさもありますので、自分の命を守るためにそうしたんですね。ところがですね、その嘘をついたことが後でアビメレク王様から非常に、 非難されてしまいます。王様はそのイサクが嘘をついたことによって自分の国民に人妻と寝て罪を犯させる、そういうことが起こるんじゃないですか。それはやってはいけない行為じゃないでしょうか。神を恐れる者が行うべき行為でしょうか、というような批判をするんですね。で、こういうことはお父さんのアブラハムも同じような経験をしておりました。その時も20章というところにお話が載ってましたんですけども、その時もこのアビメレク王から非難を受けました。で、アブラハムはその時こう言いましたね。この土地には神を恐れることが全くないので、私は妻のゆえに殺されると思ったんですよ、こう言ったんですね。ですから、キロヒレイ氏と見たら、その夫を殺せばいい、そんなことを考える人たちだと、そういうふうに自分は思ってたからですってこう言うんですね。実際はそうじゃなかったんです。で、今回もイサクよりもアビメレク王様の方が神様を恐れて罪を犯してはならない、あるいは罪を犯させてもならない、そういう認識に立っているんですね。それに対してイサクの方はもう恐ろしさのあまりもう嘘ついてしまったんですね。ここにイサクの弱い面、足らない面がありました。で、私たち信仰者の片方の足にはそういう弱さとか足りなさはあるんです。これは忘れてはならないと思いますね。いくらクリスチャンでありましても気づかないところで、罪を犯してしまったりしますし、そういう弱さがあります。さて、でも私たちのもう片方の足は神様の片方の足と結ばれます。そしてここからは目に見えないんですけども、神様のもう片方の足はこの大地に、私たちが立っている同じ大地に、この世にしっかりと立ってくださる、これが二人三脚なんですね。このもう一方の足というのはよく考えると、イエス様がこの世界に来てくださったというのは、神様がしっかりこのもう一つの足をこの大地に、この世にしっかり立ってくださっているということですね。なんか単なる私たち の, 想像とか空想とか、そんなんじゃない。実際に神様は一人子を使わしてこの地上に来てくださったんです。これが二人三脚です。で、そのイサクは信仰を受け継いだんですね。さて、この二人三脚で必要なものが、どうしても必要なものがあります。何でしょうか。皆さん二人三脚最近してないでしょ二人三脚しますでしょう。町内会 の, 運動会なんかでね、ちょっとやったりする時が私もありましたけど、掛け声がなかったらうまくいかない。1、2、1、2こう合わすのにね。で、右左ゆっくりとかね、こう掛け声がなかったらね、もう合わないんですよ、足がね。で、神様とも二人三脚も同じなんです。今回神様がちゃんと掛け声をかけてくださってます。それが26章の2節から5節そして24節と、ちょうど一番重要な時に神様が現れてイサクに語ってくださった、これ掛け声のようなものです。 で、イサクはいつも神様の方にアンテナ向けてましたから、その神様の声をキャッチして、そして、歩んだんですね。私たちの場合も神様の方にアンテナ向ける、そしてその掛け声をキャッチする、これは どこでするんでしょうか。教会ですね。教会に来て御言葉を受ける、また聖霊典、聖餐に預かる、また洗礼式に立ち会う、まあ、こういう時にですね、私たちは神様からメッセージいただきますね、掛け声をいただくんですね。さて、このようにして二人三脚の歩み始めるときますとですね、神様が働かれます。八節、今日の場合イサクの場合は八節以下で神様が働くんですけども、これは不思議な働きをなさってますね。まず王様のアビメレクは窓から覗き見をしたんですね。で、この王様は何か悪い癖があるんでしょうか。覗き見をする王様なんか家来が知ったらちょっとがっかりするでしょ。これは不思議なんですね。アビメレク王様はね、そんなことする王様じゃないはずなんですけども、なぜかこの時窓からちょっと覗き見したんですよ。で、そしたらね、覗いたところがちょうどイサクの家だったんです。これも不思議なことなんです。で、そして、十節で、イサクは王様から呼ばれます。何が王様、何なのかな私にと思ったでしょう。そしたら、あなたは何ということをしたのだとこう言われましたから、もうイサクはびっくりしました。これからどうなるんだろう自分はとこう思ったんですね。ところがちょっと非難されるんですけども、11節で王様は全ての民に命じるんですね。この人、そしてこの妻に危害を加える者は必ず死刑に処せられる、こういうふうな命令を全ての民に伝えまして、イサクの家族を受け入れるように命じてくれたんですね。まあ、そういう不思議なことが起こりました。これはもう二人三脚 の、 相手側の神様がね、働いてくださったしか考えられないことなんですね。そのようなことが起こりまして、イサクはもう恐れることなくゲラルで腰を据えて生活を始めることができました。早速穀物の種をまきましたですね。そうしましたら、その年のうちに100倍の収穫を得たと聖書にありますね。そして多くの家畜と召使いを持つという祝福を神様から受けました。これらは皆イサクが神様と二人三脚で歩んだ内容です。しかしですね、神様とそういう歩みをしている中でいろんなことが起こってまいります。どうしてこんなことになるのかなというようなことが起こってまいります。これは私たちの信仰生活も同じですね。で、その時にね、よく早合点する人いるんですよ。もう信仰やめようとかいう感じですね。何かそういう問題が起こった時に信仰から離れる人、この人たちは早合点なんですね。14節以下に注目してください。イサクは神との二人三脚の歩みの中で予想外のことに出会います。それはペリシテの人から妬みを受けるんですね。最初みんな仲良くしててくれたんですけどね、イサクがあまりにも神様から祝福を受けるのでみんな妬み出したんです。で、彼らは、その当時お父さんアブラハムが掘った井戸があったんですよ。でもそれみんな負債なんです。彼らが土で埋めたとか、これはひどいいじめですよ。 で、好意的だった王様も、まあ、きっと国民から妬む国民からこのイサクを追い出してくださいというような声が上がってたんでしょうね。王様はしょうがないからイサクを呼んで この町から出てってくれと言わなければならなくなりました。それで、町から出ていくことになって、だいたい町はちょっと小高い上にあるんですね。そこから降りて谷間に行くしかありませんでした。そして谷間に住んだんです。で、そこでもまずそこで住むにしましても、まずいるのが水ですから、井戸を掘らなければ生きていけません。するとですね、その谷間には昔お父さんのアブラハムが掘った井戸がいくつも出てきたんですよ。で、それも皆塞がれていました。で、この体験、大変、あまり良くない体験だったんですけども、追い出されて、でも谷間に来てお父さんの足跡をたどるという経験するんですね。で、お父さん、あ、ここお父さんここにも井戸を掘ったんだということは、お父さんもこの谷間に来たんだ、町に入れなくなったのかな、いろいろお父さんのことを考えましたね。そしてイサクは、じゃあこのもう一回掘ろうと、お父さんの掘った埋められたけどそこをもう一回、掘り直して、で、お父さんが名前をつけた同じ名前をつけようというふうにしていったんです。まあ、これはお父さんの信仰の足跡をたどっていく、そういう体験となりました。私たちは神様と二人三脚歩むときに、いいことばっかり起こりません。私たちの目から見て、こんなこと起こるのかと思うようなことが起こるかもしれませんね。でも早合点は禁物です。先ほども申しました。詩編42編と43編というのはそういう時の詩が載ってます。そういう神様と二人三脚で歩んでいる人がですね、いろんな困難に遭うんですよ。その時の詩を書いてます。で、いつも最後にこう言うんです。神を待ち望め、神を待ち望め、そういう歌がこの詩編の42と43にあります。で、イサクはせっかく掘り当てた井戸なんですけども、ゲラルの羊飼いたちは、いや、それは私たちのだと言って、争ってくるもんですから、しょうがないからそれをもう渡しまして、一つ目はそういうふうにしました。でも、じゃあもう一つ掘ろう言って掘ったんですけど、その二つ目の井戸も、いや、それも我々の井戸だ、我々のこの地域のところにあったから我々のんだとかいうふうにですね、みんな取られちゃうんですね。で、三つ目掘ろうとしたんですね。そうしましたら、三つ目が掘り当てましたときにはもう誰も争ってくる人がいなかった。この体験も大きかったんですね。イサクは途中でやめなかったんです。神を待ち望め、そうだ、きっと道を開いてください、一つ目あかんかったら二つ目もあかんかったら三つ目と、こういう信仰で歩みまして、そして三つ目はちゃんと自分の井戸となりました。それによってイサクの信仰がすごく強められたと思います。そしてイサクはその時に一つの決断します。それはベールシバというところに行ってみたい、 で、そこの井戸も埋められている。実はそこは、そこの井戸はお父さんの大切な大切な井戸だった。そこへ行って、そこの井戸も掘り返したい、そういう思いを25節持ったんです。そこはベールシェバというのは、アブラハムがですね、二人三脚で、で神を待ち望んで歩んでおった。そして、神様がそんなアブラハムと共にいて、アブラハムを祝福してくださった、そういう時に得た井戸なんですね。でその時に、そのアビメレク王がアブラハムの時にやってきたんです。神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます、だからあなたと契約、有効契約を結ばせてくださいというふうにね、21章33節の辺で言ってるんですよ。そうしましたら、分かりました、でも王様、実はこういうことがあったんですよ。自分が掘った井戸をみんな取られるんですよ、というようなことを言いましたらですね、王様は、じゃあその井戸はあなたの所有にするという契約としましょう、というふうにして、アブラハムが最初に得た井戸なんです。でそこに彼は魚竜の木っていう木を植えました。記念の場所ですから、まあ、そういう信仰の証の場だったんですね。イサクはそこへ行こう、それを知って、神様はもうこのイサクを見ていれな、じっと見ておれなくなりましてね、なんとかこう一声かけたい、それで24節の言葉があるんですよ。神様がまたイサクに現れて、そして恐れてはならないイサク、私はあなたと共にいるというふうにですね、掛け声を神様かけてくださった。これが24節の言葉なんです。イサクはその神様の言葉に応えて、そこで礼拝をして、そしてじゃあしもべたちに、じゃああなた方はこの井戸を掘り返してください、まあ、水がまた出てくるかどうかわからないけどお願いしますと言って命じておったんですね。そうしましたらね、アビメレク王様だけじゃなくて、今度はですね、参謀のアフザトさん、そして軍隊の長のピコルさん、この3人揃ってやってきたんです、イサクのところに。そして、イサクは言いました。何事ですか、あなた方は私を追い出したでしょ町から、どうして今頃私のところに来るんですか、なぜ来たんですかと聞いたんですよ。そうしましたら、この3人はですね、実はあなたのお父さんアブラハム、そしてあなた、この2世代の歩みを見て、自分たちは一つの結論を得ました。それは主があなたと共におられることがよく分かったんです、それでやってきました、というようなことを言ったんですね。そして有効の契約を締結しましょうということで、また契約をしました。32節で契約を終えまして、彼らが安心して帰っていった後、その日にですね、ベールシバの方からしもべたちがやってきまして、ご主人様、ご主人様、今水が出ましたというような連絡もその日に来たんですね。これは本当に何かドラマを見ているような感じです。このベールシェバという場所は本当に神様と二人三脚で歩む者、いつもアンテナを神様に向けて歩む者にとって忘れてはならない場所となったんです。さて皆さん、私たちの教会もこのベールシェバのようになりましょう。新
証の場であり、信仰が受け継がれる場でありましょう。皆さんの信仰の歩みはちょうど井戸を掘るようなものです。皆さんのベールシェバを掘ってください。次世代のためにそれを残しましょう。神様は本当に喜んでくださるでしょう。そしてこの教会に集まる多くの人が礼拝に集会に集まるときに、神様はもう黙っていられないですよね。掛け声をかけてくださいます。アブラハムにイサクにかけたように、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。この掛け声は空ごとではありませんね。私たちの主イエスキリストが死人の中からよみがえ、天に昇り全能の父なる神の右にお座りになって、本当にこの宣言が確かであることを明確にしてくださいましたね。神様が共にいてください。どうぞ皆さん、アンテナを神の方に向けましょう。そして神に導いていただくために、神の計画を進めていただくために、教会に集まって御言葉と、また聖餐、洗礼、そういうもので養われましょう。そして神と二人三脚で歩んでまいりましょう。片足は神様の片足としっかり結ばれましょうね。そしてもう一方の片足はしっかり大地に根付かせましょう。神様を待ち望んで歩みましょう。今日はこのイサクの歩みを通してですね、特に皆さんベールシェバという名前も覚えててくださいね。でアンテナと二人三脚、今日のキーポイントですけども、ではお祈りの時といたしましょう。